森哲夫三田市長によります、森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様に届けていただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、マッチを元気に、マッチを強く、マッチを優しくする、三田の成熟の街づくりに取り組んでいます、三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。9月に入りまして、先ほどもちょっとお話をさせていただきましたが、朝夕は本当少し過ごしやすくなりましたね。
そうですね、特に今日なんか台風一回、そんな感じですね。
だいぶ爽やかですねでは今日の初めに新型コロナウイルス感染症の状況について伺ってまいりたいと思います。依然として新規陽性者数高い水準で推移しておりますね。
そうですね、兵庫県のですね、県全体の本日の新規感染者は6294人ですね。
はい、
1週間の平均感染者数は9月1日の7790人からですね、5630人に減少をしております。まあ、第7波のピークをですね、出したのかなという感じですけど、やや高止まりという感じですね。三田市の新規感染者数もですね、本日は116人、まあ1週間の平均感染者数は105人ということで、これもですね、依然高止まりの状況にあります。
そうですね、
新学期が始まりました。若い年代だけでなく幅広い年代にですね、まあ、感染が広がっているという、そういう傾向ですね。第7波の拡大をですね、抑え込むためにもですね、感染対策を徹底してやっていきましょう。まあ、従来からお願いしてるんですけどね、改めて協力をお願いしたいことですね。一つはやはり3密を回避すること、手洗いや手指消毒、それから適切なね、マスクの着用など、基本的な感染対策をぜひ徹底してほしいと思います。それからエアコンを使用する場合でもね、継続的な換気をですね、お願いしたいと思います。それから発熱だけでなく、咳や喉の痛みなど少しでもですね、体調に異変があれば、通勤とか通学などはですね、ぜひ控えていただきたいと思います。感染などもしもの場合に備えましてね、まあ、療養期間、10日程度ですね、まあ、これからまた見直しもね、始まって短縮されますけど、10日程度の食料品やですね、日用品、常備薬などのですね、備蓄をそれぞれの家庭でお願いしたいと思います。それから今ワクチンの積極的な接種ですね、4回目、それからまたオミクロン株のですね、対応のワクチン接種もですね、始まりますので、ぜひワクチンの接種、積極的な接種をぜひ皆さんでお願いをしたいというふうに思います。
ありがとうございます。ここまでは新型コロナウイルス感染症の状況についてお話をいただきました。気を緩めずに感染対策を徹底して、第7波の拡大をぜひ抑え込んでいきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
それのちょうど今は9月の三田市議会の真っ只中と伺っております。はい、補正予算についてではここから伺ってまいりましょう。主な補正予算として物価高騰などに対する市民や事業者への方への支援のための予算編成されたということなんですが、どのような内容でしょうか。
は
い、
今回、まあ、国のですね、交付金、あるいは市独自のエール基金などを活用してですね、物価高騰対策へのですね、対応のための補正予算を今計上しているところです。まあ、国際情勢や急速なですね、円安の影響を受けましてね、エネルギーや食料、それから各種原材料の、ね、価格が高騰しておりま す,
です、ね。
まあ、コロナ禍で打撃を受けたですね、市民の方々の生活や、事業者の方々の活動にですね、さらにですね、厳しい追い打ちをかけるものかなと思っています。そこで市民や事業者の負担を少しでも軽減できるよう、この度補正予算を計上させていただきました。主な物価高騰対策としてですね、いくつか紹介をさせていただきますが、まず全市民の対象にですね、水道基本料金、2期4ヶ月を免除させていただきます。
そうですか。
物価高騰等に対しまする市民や事業者の皆さんへのね、支援という意味でですね、水道基本料金につきまして 11月の県新聞から2期4ヶ月分を免除させていただきます。まあ、少しでもですね、物価高騰に対してのですね、痛みのを少なくできるようにですねさせていただきたいと思います。それから肥料価格高騰緊急対策事業としましてね、肥料価格の高騰でですね影響を受けておられる三田市内の農業者の、方々の経営の安定を図るためのこれも緊急対策事業としています、令和4年7月1日以降の肥料価格の上昇分に対してですね、市からそれぞれ補助金を交付しますので、ぜひご活用をいただきたいと思います。認定農業者の方、それから集落の組織につきましてはですね、上限50万円、その他の農業者の方については上限5万円まで、支援をさせていただきます。それからですね、中小企業等原油価格高騰対策補助金としまして、原油価格の高騰ですね、まだ続いておる状況の中でですね、事業経営環境の変化によって多くの中小企業者の方が影響を受けていますの で、そういう方々への支援ということで、令和4年の4月1日以降6ヶ月間におけるですね、燃料油代の10分の1、上限30万円まで補助させていただきますので、これもぜひですね、活用していただければなと思います。それからさらにですね、妊婦の方々にね、妊婦の方々はそれなりに大変辛い思いってんですかね、されてて物価高でですね、そういうこともありますので、妊婦の方に一律3万円をですね、支給をさせていただく、それから子どもさんがたくさんおられる多子世帯につきましてはですね、第三者以降の児童についてですね、5万円をですね、支給させていただく。今回の対策まだまだ不十分だと思いますが、どうかですね、物価高騰対が続いている中、少しでも市民の方々の生活あるいは事業者の方の経営がですね、楽になるようにですね、三田市としてもしっかりと支援をしていきたい、そういう予算を今議会に提案をして審議をしていただいております。
ありがとうございました。ここまでは9月の補正予算についてお話を伺ってまいりました。さて、今月23日は手話言語の国際デーと伺いました。三田市ではどのような取り組みをされるんでしょうか。
手話言語の国際デーはですね、世界各地で、公共施設や、名所などをですね、ブルー青色でライトアップしましてね、手話言語についてのですね、世界中での意識を高める取り組みが行われます。三田市では9月の23日の金曜日ですが、午後6時から午後10時まで市役所本庁舎をですね、青色でライトアップしまして、市民それから地域社会が一つになってね、大事なことは手話は言語であるということをですね、これ世界中を通じて、世界各国手話それぞれ違いますけどね、思いは、手話は言語であるということを広げる取り組みを行うこととしております。
そうなんですね。確か三田市では手話に関する条例が施行されていますよね。
そうですね、平成の29年にですね、これは多くの方々のですね、熱い要望も、思いとか要望もありましてですね、三田市みんなの手話言語条例を施行しました。私も市長に就任して最初のですね、条例ということで非常に思いのあるところであります。この条例ではですね、聴覚に障害のある人への理解とコミュニケーションの方法を知ることでね、お互いの人格や個性を尊重し、誰もがですね、安心して暮らせる、そういう三田市を目指していこうという思いです。手話を言語と認めることで、市民の皆さんがあらゆる場面でですね、手話を使用できる環境になるように積極的にですね、普及活動を行って誰もが住みやすい街づくりを進めているところです。私もまた頑張って手話を勉強したいなと思っておるところです。
本当、市民一人一人が手話に興味を持って、関心を持っていくということが大切ですね。手話に関する講座などもあるようですね、ご紹介ください。
三田市ですね、非常に、積極的にやらせていただいてですね、 多くの方々に受けていただいているんですが、はい、一つは初心者の人を対象とした講座、手話方針養成講座入門編があります。
はい、
聞こえない人、聞こえにくい人の生活を知ってですね、挨拶とか自己紹介とか簡単なね、
はい、
日常生活の手話をまず学んでいただこうというものです。はい、10月の8日8日から毎週土曜日ですね、はい、全20回開催をします。場所は、三田市の総合福祉保健センターを使わせていただいて開催します。
はい、
それから2つ目がですね、難聴者の方の、ね、手話教室ということで、
はい、
難聴者の方と家族や関係者が対象で、
はい、
手話それから要約筆記ですね、コミュニケーションの幅を広げて交流できるようにということで、開催をします。10月の8日の土曜日、15日の土曜日、はい、それぞれですね、午後1時から午後3時30分ウッディタウンの市民センターで開催を予定していますので、ぜひご参加いただければなというふうに思います。
ありがとうございました。今ご紹介いただきました講座、詳しくは三田市のホームページまたは広報誌9月号をご覧いただきたいと思います。なお締め切り間近の講座もありますので、できるだけ早くお申し込みください。また広報三田10月号からは手話にチャレンジの連載が再開するそうですね。
結構ね、この手話にチャレンジ、好評なんですね。
はい、
でぜひですね、広報誌の手話にチャレンジをぜひ見て、覚えていただきたいというふうに思います。ね、4月号から8月号ではですね、聞こえるってどんなことの欄で、聞こえない人やね、聞こえにくい人について話しかけるときの留意点や、筆談ですね、のポイントなどを紹介されていますので、これもですね、参考にしていただければなというふうに思っています。
ありがとうございます。この手話でみんなが通じ合える社会になればいいですね。
そうですね。
さあ、それではこの爽やかな秋が近づいてきますと、スポーツをしてちょっと体を動かしたくなる、そんな方も多いと思いますが、はい、ここからはその体を動かすお話ということで詳しく伺ってまいりましょう。10月22日来月の土曜日です。サンダノルディックウォーキングフェスタ2022が兵庫県立有馬富士公園で開催されますね。
ですね、はい、ノルディックウォーキングはですね、北欧のフィンランドがね、発祥なんですね。
はい、
で、両手に持ったポールの使い方でですね、運動のこう強度にですかね、それができて、全身運動によってですね、健康増進、それからダイエットにもいいんですね。それから介護予防からトレーニングまで、各自の目的に応じてさまざまな応用ができるという優れた特性のあるスポーツです。
なかなか奥が深いんですね。
そうですね。で、県立の有馬富士公園内のウォーキングコースをですね、歩いていただきます。
はい、
4.7 キロの健脚コースと 2.3 キロのファミリーコースがあります。
はい、
ポールはですね、無料で貸し出しをさせていただきます。
はい、
それから参加者にはですね、記念品がプレゼントされます。天気が良ければいいんですけれど、有馬富士の、ね、自然や景色を楽しみながらですね、気軽に取り組める健康づくりや、それから仲間づくりのためにですね、多くの方に参加をいただきたいというふうに思っております。
イメージしただけでも気持ちよさそうですね。はい、安心して歩ける場所、いろいろ教えていただけそうで、秋の爽やかな季節を感じることができそうです。10月の22日の土曜日に開催されます三田ノルディックウォーキングフェスタ2022、お申し込みは9月30日までとなっていますので、お間違いのないようにお早めにお申し込みください。詳しくは三田市のホームページご覧いただきたいと思います。さて、それではホットトークのコーナーです。広報サンデーに市長が書いていらっしゃいます市長森哲のホットトーク、こちらの記事をもとに市長の思いお話しいただきましょう。今回は9月号広報から高齢者の体験を伝えていく、こちらについてお話をいただきます。
はい、高齢化言ったらですね、なんかマイナスイメージがあるんですけど ね、
少しありますね。
いや、決してそうではなくて、はい、特に元気でな高齢者にはたくさんおられますし、そして何よりもね、経験が豊富なんですね。
そうですね。
で、そういう高齢者の方々は、私は社会のね、大切なね、人材、 まあ、財産ですね、
はい、
そうじゃないかというふうに思っています。三田も高齢化進みますけど、多くの方々が元気で、活躍されるそういう高齢者の方々がですね、ある意味では社会の貴重な財産ですので、
ね、
期待しております。特にね、75歳以上の高齢者の方、
はい、
三田の人口の約 12% おられるんですけどね、この75歳以上の高齢者という方々はまさに激動のね、昭和の時代をですね、生き抜いてこられた人たちなんですよね。で、激動の昭和というのはですね、まあ、先の大戦の戦争経験ですね。
そうです。
それとその後の戦後の復興、はい、焼け跡から、
はい、
そしてですね、高度成長という ね、
はい、
日本が発展していく、そういうね、非常に変化のある時なんですね。そういう経験を持っておられる方々にぜひですね、語り継いでいただきたいな、ご家族、それからご近所の方をね、
はい、
でその中ではですね、やっぱり平和の大切さというのはね、まあ、特に今ウクライナの問題がありますけど、
そうですね、実感しますからね、
もう実体験をされてるんですよね、
はい、
原爆とかも含めて平和の大切さ、それとね、もう一つ、まあ、私もですね、昭和の高度成長期の時に育ったんですけど、
はい、
その頃のですね、やっぱり隣近所いうのがね、非常に、はい、なんていうか、おせっかいだけど、
そうそうそう、
助け合ってるというか、はいはい、非常にいい雰囲気があって、
は
い、今ね、マンションとかいろんなのができたりね、あれして、なかなかですね、隣近所が、
はい、
まあ、プライバシーとかね、そういう問題もありますけど、ある意味では隣近所が助け合ったり、
そうです
ね、元でお裾分けとかね、いろんなこともあってですね、
そうですね、
だからそういうですね、ある意味では昭和のいい時代のこともですね、はい、語っていただきたい。そしてですね、語っていただく場所はですね、先ほど言ったようにご家族とか、いろんなご近所だけではなくてね、まあ、三田市も応援させていただきたいんですけど、いわゆる地域食堂とか子ども食堂ね、
そうですね、
それから学校の放課後の子ども教室、
はい、
そして三田市が創設しました公民未来塾でね、そういうお話をしていただければありがたいかな、ぜひですね、語り継いでいただきたいというふうなことで今回ですね、書かせていただきました。そしたらね、その広報誌のですね、はい、私のフォトトークを見られて、
はいはい、
神戸新聞でもね、紹介されたんです。たまたま偶然なんですけどね、
はい、
NPO 法人さわやかサンダラの方からですね、
はい、
私宛にお手紙いただきましてね、
はい、
フォトトークを拝見しましたということでね、まあ、爽やか三田の方がお世話をされている施設の方がですね、高齢の方々がそれぞれ特に戦争のね、
はい、
時の体験をですね、書かれているそういう本をいただきました。
あ、そう、
爽やかな語り部たち、私たちが若かった頃のお話ということでね、
はい、
で偶然なんですけどね、
はい、
そういうお手紙をいただきましてですね、まあ、私も読ませていただきましたけど、本当に我々は知らないですね、戦争のですね、悲惨なこととか、いうことをですね、語っていただいているというね、非常に貴重な、ね、これも、ね、神戸新聞によりますと、やっぱり学校にもね、はい、配布をされているところもあるみたいなんで、ぜひ多くの方々にと思いますし、はい、また先ほど申し上げましたように高齢者の方にはですね、どんどん自分の経験を ね、
そうですね、
まあ、若い人とってはなんかね、こういうで、押し付けられてるという感じがあるかもしれません。しかし若い人たちがですね、絶対に経験できなかったこと、そこの知恵っていうんですかね、それはぜひですね、知っていただきたいなというふうに思っています。
ぜひ皆さんね、伝えておきたい私たちが若かった頃の話という、目になさることがありましたら、ぜひ中をね、読んでいただきたいと思いますね。ありがとうございます。さあ、それでは番組の最後になりますが、森市長から青春時代によく聴いていらした歌や悩まれた時に励まされた歌詞、力づけられた曲など人生の応援歌をリクエストしていただき、その曲にまつわるお話を伺うんですが、今回はビートルズのイエスタデイ、 これは森首相どのようなお話が。
これはもう超有名な、
ね、そうですね、
ビートルズを代表するですね、はい、ヒット曲ですよね、
はい、
で、まあ、あのビートルズ、まあ、あの私が中学校の時から高校の時にあれしたんですけどね、あのビートルズというのは、まあ、我々世代を含めですね、うん、しかも日本だけじゃなくて世界中のね、はい、同じような世代がですね、非常に影響を受けて、ビートルズの曲を聴いて、ね、ミュージシャンを目指した方もあります。そうでなくてもね、本当にあの音楽だけじゃなくてライフスタイルも ねビートルズに影響された、そういう意味では本当に稀なね、世界中のそういう人を魅力をさせたと、
はい、
でその中のイエスタデイ、これポール・マッカートニーが ね、作曲して、まあ、いろんな説がありますけど、なんか14歳の時に、ね、死別したお母さんへの思いというような説もありますしね、
はい、
でまああの、また昔の私の思い出というよりもね、最近ちょっとね、はい、イエスタデイを車の中で聞いた時に、
はい、
ああいいな、改めていいなと。でまあ、振り返ってみるとね、まあ、イエスタデイいうのは昔のことでしょ。
そうですね、
うん、だから昔のことをねやっぱり立ち止まってこう振り返ってみるというのはね、うん、私も70になりましたからね、最近ね何かねちょっとね、昔の出来事をね思い出すことがあって、そしたらねやたらとね、その時の友達とか上司とかに会ってみたいなと、
はい、
あるいは何か出来事があった時にね、行ってみたいなというか、なんかそういうね、
はい、
気持ちになる時があるんですよ、
ま
あ、なかなかねそれは今の、
仕事もあって
実現できませんけど、
ね、
なんかね、あの昔嫌なこととかいろんなことがあっても長い年月の中でね、はい、なんかこう一つのね、いい形にねしていくなと、そういう感じでね、まああのイエスタデイのですね、この音楽をね曲を聴くと、なんかそういう、過去のことについて、共感するっていうんですよ、はい、なんかそんな感じがして、だからまあ私の精神もいろいろありましたけど、そんな感じで、聴いてます、
はい、ぜひあの懐かしい曲、その時代に音楽は連れてってくれますねという リスナーさんからの言葉が私もすごく気に入ってますので、ぜひあの市長もその当時を思い出しながらお聴きいただきたいと思います、はい、ありがとうございます、今日の放送9月10日の、土曜日午前10時朝10時からも再放送いたします。お聞きください。そして次回の放送は10月5日の水曜日夕方の6時からお送りしてまいります。こちらもぜひお楽しみになさっていてください、それでは森市長から今リクエストいただきましたイエスタデイ、こちらを聞きながらお別れしたいと思います。森市長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。